プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
プチお題トークテイクアウトですね。前回募集いたしましたのがピカチュウのパパさんからのモノクロ映画です。たくさんいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネームピカチュウのパパさん。モノクロ映画で好きな作品ですと前回のメールも書きましたが第3のとこがベストです。オーソンウェルズが登場するシーンや地下道の追跡シーンなどモノクロならではの光と影のコントラストが大変美しくかっこいいです。またジム・ジャームシュ監督作ストレンジャーズ・アン・パラダイスもモノクロの画面が映画全体の静かで淡々とした雰囲気とマッチしていて不思議な印象を受けました、うん、ラジオネームザックリ・スナイダーさん。喜劇王チャールズ・チャップリンを語らずにはいられません。どれも最高に面白いんですが強いて言うなら街の日やモダン・タイムスは白黒だからこそ出てる味があります。街の日ではヒロインは目が見えないのですがチャップリンが彼女を手助けするつまり色を添えることでヒロインの想像している世界が広がっていくように感じられます。モダンタイムズでもチャップリンが工場で機械のように同じ作業を繰り返す様がモノクロであるためにパッキリと冷たい印象を受けます。どちらも全く違った見方で無限の色彩を想像できると思います。見てなければどちらもぜひ。ラジオネームタクヤボルドウィンさん。正確に言うとモノクロじゃないのですがシンシティのハードボイルドな世界観はモノクロが似合います。その中のどぎつい原色がより際立つ形に。ラジオネーム山岡さん。ムカデ人間2しかないでしょう。シンドラーのリストをパクったいやリスペクトしたポイントカラーの描写も印象的でした。ラジオネーム優しい贅肉さん。恐怖城ホワイトゾンビ。この作品で初めてベラルゴシを見たのですが後でエドウッドを見てあのおっかない顔をしてた人が晩年こんなことになってたなんてとショックを覚えました。ラジオネームポテマキさん。塚本慎也監督6月の蛇はモノクロの味わいが出たいい映画でした。正確には白黒プラス青が混ざった色調で雨に濡れた黒沢飛鳥さんがたまらなくセクシー。ラジオネームエリア47さん。モノクロ映画といえばデビッド・リンチ監督エレファントマン。生まれつき奇形で醜悪な外見の主人公ジョン・メリックの反省を描いた映画。産業革命の19世紀ロンドンにいる気分にさせてくれるモノクロマジックが感じられる。あとモノクロ映画イコールチャップリンですね。ということでいただきました。いやいっぱいありましたね。なるほどなるほどって感じですけど
私つい最近あの午前10時の映画祭で7人の侍を見ました。
お
その時代の映画って全然見てなかったので、はい、やっぱモノクロにすると凹凸なんか大きな表情をした時がすごい迫力がカラーよりあるなっていう気がして、
うーん
なんか強烈でしたね。どのシーンも
単純にモノクロの方が撮るの難しいと思うんだけどライティングとかを常に意識しないといけないから、ほらマッドマックス怒りのデスロードもそうだけど、うん、普通の映画をさ単純に白黒にして見てるだけじゃ多分映画として成立しないんだろうね、うん、ちゃんと白黒映画になることを意識して撮ってるから、
うん、
マッドマックスは、まあ、モノクロにしても大丈夫だよみたいな、
うん、今度ねちょうど来年、ね、あの上映も決まって、
うん、あそうなんだやるんですね、
うん、
あ最初から言ってましたもんね、
うん、
あそうなんだ
元はモノクロでやろうとしたんだけど
一番監督はベストなのはモノクロだと
だけど許可が出なくて金出してもらえなかったのかな、
あ
それで諦めたみたいな。
うーん
あれはあのシンドラーのリスト一部色つきますけど、うんすね、あれはすごい、うん、
ランブルフィッシュの時みたいなパートカラーで、
あとはなんかここで映画で使ったアパートの鍵貸します、うん、がすごい私の中で良かったな、うん、すごいあのモノクロな感じもさらにおしゃれ度を上げているなっていう感じが、うん、
おしゃれ出た
おしゃれな映画正義ですから
あなるほど俺あとピカチュウのパパさんが挙げてたけど、はい、ジム・ジャームシュのねやっぱ初期作とかがモノクロで結構好きなんですよね。あと俺結構ダウンバイローっていう映画が結構好きでいい意味のだるさがあるんですけどモノクロにするとそのだるさの良さ加減がさらにいい気持ちみたいなするっていうか、
いるんですよね友人にモノクロ映画しか見れないって人、
何それ
じゃないと興味が出ないっていう、マリペル年下だね、いるんですよね。
すごい
2人います
2人そんな
あとなんかちょっと変わったところであのティム・バートンの、まあ、エドウッドとかもあるんだけど、はい、あのフランケン・ウィニーって最近やったあのコマ撮りのねパペットアニメーション、はい、あれ白黒だったねとか思って
そうだ、ね、
ちょっと面白かった。もうもはやあの辺って CG アニメーションと区別つかなくなってきてるけど、
ナイトメアビフォークリスマスとかそうそうそう
そうの作り方
ホーブズブライドとかの並びで、
ワンちゃんのやつですか。
そうそうそうそう
ワンちゃん、まあ、あれはやっぱり昔の怪奇映画的なところを狙ってたと思うんだけど、なんかあれ良かったなと思って、
まあ、あと山岡さんが言ってたムカデ人間2はまあ悪趣味ですけどね。パートカラーの使い方がお前そこで色入れんのかお前っていう信じられないところでひどいです あと最近だとアーティスト、
まあアカデミー賞取ったからね、
取りましたもんね、うんうん、人間の音声は入ってないっていうタイプだったよね、うん、字幕で本当チャップリンみたいな感じで、お今になってこういうのやるんだみたいな、うんうん、あれはすごく面白かったですね。はい、ということで皆さんからいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
モノクロ毛嫌いしてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですが、非常に豊かな分野なのでね、ぜひ挑戦してみてください。
トイラジ、この映画マリで気になります。今回も私が気になっている映画 PK について感想をいただいたのでご紹介いたします。ラジオネーム山岡さんからです。主演のアーミル・カーンが常に限界まで目を見開いているので、いつ目玉がポロリしてしまうんじゃないかと、最初から最後までものすごい迫力感がありました、うん、すごいですね、目がポロリ、ちょっとすごいそんなだいぶ表情が豊かっていうことですかね、ありがとうございます、うん、続いて日向さんからです、素晴らしい映画でした。同監督のきっとうまくいくと同じく、一定のコミュニティに根付くひどいシステムを批判するだけではなく、そこで生きる人たちに正しい道を示してくれるという精神性が最高です。ドナルド・トランプに見てほしいのはもちろん、社会のシステムで苦しむ若者を犯罪者にして社会の問題は投げっぱなしにする踊る大捜査線シリーズやグッドモーニングショーを生み出した君塚良一先生は本作を100回見て反省してほしいです。いや、ちょっとすごい角度で来られましたね。いやでもなんかそのきっとうまくいくの方見てなかったんですけど、一定のコミュニティに根付くひどいシステムを批判するっていう結構重たい感じのイメージが、今まではなんかインド映画でなんか踊って明るいイメージみたいなのがあったんですけど、ちょっとそういうテーマも入ってるんだななんていうことで、ちょっと見方が変わりました、うん、ありがとうございます。
それではマリッペ、映画 PK の見たい度は何マリ点ですか？
73マリ点で、ね、見たいんですけど、ちょっと長いじゃないですか、
うん、
時間 それがちょっと見に行けるかなみたいなとこはあって、でもすごいやっぱり気になるなっていうのは強くなりましたね、う
ん、その辺が長いからみんなちょっと見てないのか、
う
ん、
そうなかなか手が出しづらいんですかね。
公開関数もそんな、
まあ、そんなにないし、うん、プラス、うんうん、
いやあるかね、
ぜひこれは見たいですね、うんうん、
でも満足度はみんな高いっぽい、
ね、そうですよね、
うん、見た人
ホラー感覚かみたいな人はね、
うん、
今のとこ
聞かない
ですかね、
いるかもしれない、
健全じゃないですね、うん、マイナス意見がねちょっと欲しいところありますけど、はい、うん、
ありがとうございます。12月25日配信の、次私が気になっていて募集した映画がファンタスティックビーストと魔法使いの旅です。ファンタジー映画も好きで、ハリーポッターシリーズもずっと見てきてるので、やはり気になるなと思いながら、ただ新しい新シリーズどうなのっていうところはやっぱりあるので、ぜひ皆さんの感想を聞きたいと思ってます。よろしくお願いします。